今日の説教題は、神がくださる幸福、心の貧しい人です。聖書をお読みいたします。新約聖書マタイ福音書5章の1節から3節をお読みします。イエスはこの群衆を見て山に登られた。腰を下ろされると弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き、彼らに教えられた。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。私たちはみんな幸せになりたい、幸せを求めて生きています。そしてその一番手っ取り早い方法として考えますことが、お金、とりあえずお金が入ってくるようにしたいということです。お金があると欲しいものが買えますし、嬉しい。収入があると嬉しいし、安心します。いろんな楽しいこともできますし、お金があると自由になります。時間も、働かなくても良い。必ずしもアルバイトしなくてもいい。だけのお金があると自由にもなれますし、ゆっくりすることもできるでしょう。お金がない時よりもエアコンを自由に使えるかもしれませんし、暖かい快適な生活もできるかもしれません。しかし、あれさえあれば、どうしても欲しいものが私たちには時々出てくると思いますが、クリスマスプレゼントのことを思い起こすと、クリスマスプレゼントにどうしてもこれが欲しいと思っていた。そしてそれをいただいた、もらった。だけど、しばらくするともう1月の終わりか2月の初めには飽きているという経験を皆さんされたことがあると思いますが、それと同じように、何を手に入れたとしても私たちはそれが色あせてくるということを知っています。考えてみてください。皆さんにとっての一番理想的な状態、欲しいものが全て手に入っている状態、例えば、働かなくても毎月100万円収入があるとか、大きな素敵な家に住んでいる、そして人気者になる、みんなから注目をされて、みんなから好かれている、そして食べたいおいしいもの何でも食べられるし、欲しいもの何でも買っていいよっていうクレジットカードを誰かからもらう、もう好きなだけ使っていいですというふうになる。それ以外にもいろいろあるかもしれません。ちょっと考えてみてください。自分にとってパーフェクトな完璧な生活、そして行きたいところに旅行に行くことができる、ファーストクラスで旅行をして、5つ星のホテルに泊まって、誰かよく知ってる人がガイドしてくれて、現地のおいしいものも食べさせてくれる、珍しいところにも連れて行ってくれる、偉い人にも会わせてもらえる、影響力を社会に与えることもできる、もう完璧な姿を想像し、でそれが仮に全部手に入ったとしても、しばらくすると、3ヶ月ぐらいすると多分飽きてくると思います。で本当に自分は何をやりたいのかなということを考え始めるのではないでしょうか。一番大切なものって何なんだろうかなっていうのを考えるようにおそらくなると思います。私たちは幸せになりたいからそういったものを入手したいと思います。例えば、いい学校に行く、多くのことを学ぶ、多くの情報を得ていく、いい友人を得て、いい仕事をして、それらも究極的には幸せになりたいからだと思います。我々はなかなか幸せにならない。何を得ても完璧な生活を得たとしても幸せになれない。もう最高の人、素敵な方と出会えたとしても、しばらくすると多分それも色あせてくることでしょう。大好きな人と結婚できたとしても、それもしばらくすると不平不満が出てくるのではないでしょうか。イエス様は真の幸せを得るためには何が必要なのかということを私たちに教えてくださっています。で、その幸せについて聖書が語っている箇所が、このマタイ福音書5章の箇所です。ビアティチュードというふうに英語で言いますが、八福の教えなどと日本語で訳されたりします。 前にもこの箇所についてはお話をしましたが、もう一度皆さんに覚えていただくために、この先ほどお読みした箇所のところを見ていきましょう。イエスはこの群衆を見て山に登られた。で、この山に登られた、という言葉ですけれども、イエス様が、聖書の中で山に登るっていうのは実はすごく重要なものであります。イエス様が大宣教命令を語られた時に山に登られました。ちょっと読みますね。マタイ福音書28章。さて、11人の弟子たちは、これはユダはもう自殺しているところです。ガリラへ行き、イエスが指示しておられた山に登ったというのがあります。そしてイエス様言われます。私は天と地の一切の権能を預かっている。だからあなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。共にいるというのはインマヌエルと言いますが、マタイ福音書はインマヌエル、神が共にいるという言葉で始まり、神が共にいるという言葉で終わっていきます。そしてこの山は定冠詞がついています。さっき読んだ英語で言うとザにあたるのがついています。そしてここの三条の水訓、三条の説教でもザがついている。マタイ福音書、この2箇所、特別な山、あるいは同じ山であったのかもしれません。その山に登って行かれた。モーセがシナイ山で十戒を受け取ったように、イエス様は山に登り、人々に真理を語られました。しかもイエス様は座って教えられたとあります。ラビは立って、あるいは歩きながら教えることもありました。ラビというのはユダヤ教の先生ですけれども、正式には座って教えられました。そしてイエス様は口を開いて教えられたとあります。これポエティックな詩的な表現をしているのではなく、厳粛に権威を持って心の内にあることを人々に教えられた。しかも動詞の時制を見ると、一回きりのことではなくて、何度も何度も繰り返し繰り返しこのことを教えておられたということがわかります。このようにしてイエス様はいつも教えておられたということがわかります。そしてこの今日は1番目の教え、八福の1番目の教えを見ていきますが、心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものであるという言葉。これ直訳すると、ギリシャ語から直訳すると、次に持っていってください。なんと幸せなことであるか、心の貧しき人たちというのも彼らのものです。天の御国は、How blessed and how happy are those poor in spirit. Theirs is the kingdom of. 英語にするとこういうふうになります。こちらは分かりやすい人もいらっしゃるかもしれません。英語の方はギリシャ語、西洋の言葉としてギリシャ語に、どっちかというと日本語よりは近いですから、Theirs is というふうに書いてます。だから、天の御国は、その人は天の御国にいずれ入ることができるようになりますよって言ってるんじゃなくて、今もうここにおいて天の御国は彼らのものであるという現在形で書かれています。それが成就することは確実なんだというふうに書かれています。心の貧しきということが大切だ。これ一番最初に来てるということは我々覚える必要があると思います。心が貧しいということは何を意味するのか、どういうふうにしたらいいのか、3つお話をしていきます。1番目、神にのみ頼るということです。もうこれが鍵と言ってもいいです。ここで心の貧しい、ルカ福音書ではただ単に貧しいと書かれていますけれども、マタイでは心の貧しいという言葉が使われています。ギリシャ語では貧しいという言葉いくつかありますけども、もちろん日本語でもありますね。だけど生活に余裕がないという言葉も実はあるんです。生活に余裕がないという言葉はペネースという言葉が使われるんですが、ここではその言葉ではありません。生活のために働かなきゃいけない、金持ちじゃないけど貧乏でもないという言葉、生活の余裕のない人という言葉ではなくて、ここで使われているのはプトーコスという言葉、極貧です。極貧でもう惨めで無一文という言葉、 総裁員というのはうずくまるという言葉、それと関係している。それが語源としています。もううずくまって何にもなくてどうしようもない極貧の人心において、その人は祝福されているというんです。なぜか、ここが大切。今日のお話の中で一番大切なところ、ここです。それはしばしば極貧の人は神にしか頼るものがなかったからです。神以外に頼るものがなかった。だからこの人たちは幸せである、祝福されていると教えていらっしゃるんです。神は私たちに祝福を与えたいと思ってます。しかしその態度がなければ祝福を受け取ることができない。極貧の人、うずくまってる人、もちろん権力もない、名誉もない、しばしば他の人から圧迫されます、いじめられます、窮地に追いやられていく、社会の底辺に追いやられていく。そして彼らにとって希望は唯一神にしかない。そういう方々は幸いである。意訳するとこの箇所、心の貧しき者は幸いであると、意訳すると自分が無力であると知って、ただ神にのみより頼む人々は幸いである。自分が全く無力であると知って、ただ神にのみより頼む人は幸いである。そういう人は謙虚です。神からの祝福を受け取るためには謙虚さが必要です。で、我々は、いや、でもそこまで貧しくないですか、大丈夫です、自分でどうにかやっていきますというふうになると思います。これはまあある種普通だと思います。そうなると神からの祝福は受け取れないんだということなんです。どなたかがプレゼントをあなたに差し上げようとしても、別に不自由してないので大丈夫です、結構ですというふうに言うと、もちろん贈り物は受け取ることができません。自分が弱いというのを認めるのはまた嫌であったりします。自分の弱さを認めるのが嫌であったりします。弱さを見せたらバカにされるんじゃないかとか、あんな弱いんだあの人本当はと思われるのが嫌で弱さを認められない。だから神様からの祝福を受け取る、エキストラでくれるんだったら受け取ってもいいですけど、みたいになってしまう。だけどここが言ってるのはそうじゃなくて、もう極貧状態でうずくまって、もう何にもなくて神以外に頼るものが私はないんですということを自覚している人は幸いである。そうじゃないと神の国は、天の御国は、マタイ福音書、神の国というより天の御国というのを使うと言いましたね。マタイ福音書、ユダヤ人向けに書かれてますから、神という言葉は恐れ多いので使わないんです。天という言葉を使いますが、神の国という意味です。そうじゃないと神の国を受け取ることが難しい。神は全てを知っておられ、私たちが土から取られ土に帰っていく弱い存在であるということを知っておられ、そのことを知っておられる方の前でうずくまって、神様、私には何にもないんです、あなたはそれをご存知です、どうか憐れんでください、この罪人の私を、という心が必要だということです。詩編34編19節、主は心の打ち砕かれた者に寄り添い、霊の砕かれた者を救い出す。詩編51の19、神の求める生贄は砕かれた霊、神よ、砕かれ悔いる心をあなたは侮りません。神は私たちの全てを知っておられ、受け入れてくださってます。だからこの方の前に正直に自分の弱さを告白する必要があります。それが1番目、神のみに頼る。2番目、この祝福を取るために必要なのは、不十分なものを頼りとしないということです。我々は神以外のものにも信頼を置き、生活を守ろうとしていきます。もうそれはある種当然のことと考えられます。 ルカ福音書は貧しい者は幸いである、心のというのはついてないというふうに言いましたが、それはしばしば貧しい人は他に頼るものがないから神にしかも頼るものがないというふうになるわけですが、極貧であっても神に頼らない人も少なからずいらっしゃると思います。いい学校に行く、そして資格を取る、いい仕事に就く、いい人と結婚する、お金を貯める、投資をする、これは我々が普通に社会の中で行っていくことであり、これらは良いことと言っていいでしょう。良いことですし、自分の生活を守っていくためにはそれらを求めていくということは適切と言ってもいいかもしれません。しかし、これらは究極的にはセキュリティにならない、守りとならないということはいつも覚えていなければなりません。もちろん昔と違って日本でも今は一度就職してもそれで終わりということはほぼありません。また社会的な状況の中で会社が傾いていくということもありますし、いい方と出会っても離婚率というのは実際に上がってきています。ずっと添い遂げられたとしても、どちらかが必ず、まあ、必ずとは言いませんが、ほぼ先に亡くなるでしょう。東日本大震災で、そしてまた今回の北陸の大震災で、一瞬にして持てるものを全て失うということがあり得るんだということを私たちは再確認したばかりです。これらは究極的なセキュリティにはならない。持っているものに究極的な安心を求めようとした人の話は聖書の中に出てきます。ルカ福音書の12章に出てきます。聞いていてください。お読みします。イエス様が語られた言葉です。そして群衆に向かって言われた。ルカ12の15から、あらゆる貪欲に気をつけ用心しなさい。あり余るほどのものを持っていても人の命は財産にはよらないからである。そこでイエスは例えを話された。ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちはどうしよう、作物をしまっておく場所がないと思い巡らし、やがて言った。こうしよう、蔵を壊しもっと大きいのを建てて、そこに穀物や蓄えを全部しまい込んで、自分の魂にこう言ってやるのだ。魂よ、この先何年もの蓄えができたぞ。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。しかし神はその人に言われた。愚かなものよ、愚かなものよ。今夜お前の魂は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために富を積んでも神のために豊かにならないものはこの通りだ。そしてイエス様は話を続けてゆき、12章の31節では、ただ神の国を求めなさい、そうすればこれらのものは添えて与えられると語っておられます。これさえあれば大丈夫ですよ、資産も分散しておけば大丈夫ですよ、不動産にも投資をして、そして投資信託に安全な投資をしていけば大丈夫ですという声を我々は聞きます。で、それはやったらいいと思いますが、これさえあれば絶対に大丈夫というのはこの世の嘘です。助けにはなりますけれども、究極的なセキュリティではない。いつか神の前に立つ日が来ます。そしてそれへの備えをしていかなければなりません。そしてそれだけじゃなくて、今天の御国はその人たちのものであると言われたのは現在形において、もう今天の御国的な生き方をすることができるということです。ですから神にのみ信頼を置き、不十分なものを頼りとしない、そして3番目に最後に神の配慮を受け取ることが必要となります。神は私たちのことを心配してくださっています。天の父として神は私たちを愛を持って見守っていてくださいます。神が私たちを作られましたから、私たちの強さもいいところも、また弱さもダメなところも知っておられます。知った上で神は私たちを愛していてくださる、そして導こうとしてくださっています。次お願いします。第1ペテロ5の7、 一切の思い煩いを神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけていてくださるからです。神は皆さん私のことを心にかけていてくださいます。この方は永遠なる方で、誰が裏切ってもこの方の愛は私たちから離れていくことはありません。神は私たちなしに生きることはできないと思われるほどに私たちのことを愛しておられます。それを聖書の言葉では妬むほどに神は私たちを愛しておられると表現しています。神の愛は人間の言語をはるかに超えたものですが、あえて我々が理解できる言葉で表現しようとするとこういうふうになるというものです。妬むというとちょっとネガティブなニュアンス日本語でありますけれども、それは我々の言語が有限だからです。完全な形で私たちを神は愛し抜かれています。私たちなしには生きていかれないと思うほどに神はあなたや私のことを愛してくださっています。そしてクリスチャンはこのことを分かっています。最終的にはこの方しかいないっていうのは分かっているのに、普段はそれを忘れてしまうことがあります。違いますか？死のとこではおそらくそれに気づくでしょう。もう体が動かなくなって、お金があってもなくてもそんなことはもうどうにもならないって分かったその時は気づくんです。あるいは愛する人を看取る時に本当に大切なものは何なのかって、その時になったら気づくんです。だけどそれまではある程度自分でどうにかできるような気がする、やらなきゃいけないような気がする。だけどと同時に自分の焦燥感であったり、満たされない思いであったり、辛さであったり、孤独、怒り、焦りも私たちは日々の中でも感じていると思います。しかしもしあなたが自分は心の貧しき人、本当は哀れな惨めな何にもない弱い人間だということを認めるなら、神の前に、そしてうずくまるなら、あなたはここで記されている心の貧しい人という状態になっているんです。もしあなたはそれを認めるなら、神の前にあなたは祝福を受け取ることができる。神の国はあなたのものですとイエス様は言われるんです。そして自分が哀れな惨めな何もない弱い人間だということを、おそらく心の深いところでは分かっておられると思います。あなたは自分について、それにそこの深いところに行くことです。その時に神と共に歩むことができます。その時にあなたの心が空っぽになって、神からの愛を、力を、恵みを受け取ることができるようになります。その時助けになる言葉が3つあります。これ特に聖書に書かれていませんが、助けになると思います。悪魔が一番嫌う言葉、この3つの言葉、そして私たちを神に導く3つの言葉、それはごめんなさい、素直な気持ちでごめんなさいということ、許してください、助けてください、この3つです。ごめんなさい、許してください、助けてください。神は私たちの悔い改めを喜ばれます。ごめんなさいという、許してください、神は許してくださいます。あなたは、そして助けてください、神はあなたを助けてくださいます。だから悪魔はこういった言葉を嫌うんです。神は愛であり、私たちが正直に神のもとに来るなら、神は私たちを受け入れてくださり、許してくださり、助けてくださるんです。この時に心の貧しいものとして生きる時に、神の愛があなたの心の内側に入り込んできます。新しい力が、温かい心、気持ちが湧き上がってきます。 そして愛されているんだということが分かってきます。2000年前に教えてくださったイエス様のこの言葉は今日のあなたのための言葉でもあるんです。どんなに素晴らしい選手でも、プロ野球でもそうですし、フィギュアスケートでもそうですし、水泳でもそうですし、マラソンだってそうです。コーチがいます。プロの選手だってコーチをつけている。コーチなしにやっていい成績上げてる人は一人もいません。でもコーチは選手が求めてこないと教えられないんです。コーチのもとに来て助けてください、どうしたらいいですか、その態度が選手には必要です。神は全知全能でありますが、神にもできないことがあります。それはあなたが心を開いて、神様、あなたの助けが必要なんですと言わない限り、あなたを助けることはできないんです。完全な自由を神は私たちに与えてくださっています。だからあなたが自分で自分の心を開けて、心の貧しき者としてへりくだりうずくまって、神様助けてください、あなたなしには生きていけないんですと言わない限り、真の意味であなたを助けることができないということです。貧しき者であるときに、心が貧しき者になったときに見えてくるものがあります。それは貧しき者の祝福です。おそらく物への執着が減ってくると思います。物が安定するのではないということが分かってきます。そして神へのひたむきな愛を持っていくことでしょう。神のみが望みであり、神のみが助けを与えることができる方であり、神のみが力を与えることができる方、神のみが全てをご存知で私を支えることができる方、この神の愛のうちに生き、神が愛しておられる人を愛して生きていきたいと思うようになっていかれるでしょう。自分の無力さを徹底的に知って、ひたすら神により頼む人はなんと幸いなことであるか。これが至福の教えの第一の教えです。なぜならこのような人こそ神の前に完全にへりくだり、それによって神の国の民として生きることができるからです。お祈りを捧げましょう。幸いなるかな心の貧しき者、いつの日か幸せになるのではなくて、今ここにおいてその人は幸せな生き方をすることができると言われています。なんと幸せなことであるか、心の貧しき人たちは。自分は一人でやれますという時、独りよがりのやり方になっていきます。心に渇きを覚えておられるかもしれません。あなたのことを完全に知っておられて、あなたを真の幸せに導きたいと願っておられるこの方に心を開くことができます。一緒に祈りましょう。イエス様、私の弱さを認めます。私は本当は哀れな、惨めな、何もない弱い人間です。いろいろなものを求めてきました。いろいろなものに頼ろうとしてきました。でもダメでした。あなたの愛とあなたの守りに心を開きます。私を導いてください。あなたが私の全てを知った上で、貧しさを知った上で、なお私を愛してくださり、支えてくださり、真の幸せへと導いてくださることを感謝いたします。今日からあなたの子として天の御国の生き方を始めさせてください。主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。